皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は長期戦略とはということです。8月も今日で最後でありましてですね、皆さんいかがでございましたでしょうか。とにかく暑かったですね。富山号もすごく暑くてですね、で暑いもんですからこの雑草の伸び方が半端じゃないんですね。こんなに伸びるかってぐらい雑草伸びておりまして、私もだいぶその草刈りやったんですが、まあ何せこの石ころだらけの上にこの雑草生えてますんで、まあ何回も石ころにですね、刈払駅に歯当てちゃってキンキンいっちゃってですね、まあ本当に刈払駅も壊れそうな感じでありましてですね、まあなんか本当に今年はすごいですね。で山はやっぱりなんか動物が降りてきてますね。動物のやっぱり餌が少ないんじゃないでしょうかね。山から随分動物降りてきてるようです。畑のですね作物なんかもネギまで食われちゃってですね、まあ、かぼちゃ、トウモロコシはもちろんですけど、ネギまで食ってちゃってですね、普通今までネギはあまり猿も食わなかった、猿やイノシシも食べなかったと思うんですけども、今回はネギまでみんな食べちゃってですね、まあ、よっぽどなんか食べるものがないんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしています。さあ、それでですね、日本もいよいよこれで円高ということもありますしね、政治も完全にこれでもう与野党ともに行き詰まったことが明確になりましたから、長期戦略ってことは考えなきゃいけないと思うんですよね。でそもそも日本人よく戦略って苦手だってよく言われるんですよね。この戦略っていうのをですね、基本っていうのはやっぱりその人の配置が一番戦略の基本なんですよね。戦略っていうのはこの戦いをするための準備でありますから、どう戦うかの前に、まあ戦う人をどこにこう集めていくかという、どれぐらいどこに配置するかっていうことが大事なんですね。あ、すいません、目の前雨が降ってきましたね。雨雲の一端から下にこう白い帯が見えてきました。あれ雨ですね。こっち近づいてくるかもしれません、まあ、降ってきましたら、真上に来ましたらちょっと移動したいと思いますけども、まあとにかくそんなことでですね、人の配置ということがですね、まあ戦略ということなんですね。ですから日本の場合でありますとですね、そもそもまずどこに住むかってことなんですよね。まあいろんなそのなんていうんでしょうかね、産業ありますね。テレビとかね、住宅産業とか、まあ、建設産業とか、しかしあれもですね、住む場所が決まって、そこでどうやって住むか決まって初めてなんかね、こういうものがいるって話になってくるわけですよ。まあ本当にですから、例えば電気があるところに住むからね、まあ電気をですね、使った器具がいるし、それからガスを使ったところに住むからですね、そのガス器具とかガス関係のいろんなものが必要になってくるわけですね。そもそもやっぱりこういう今の世の中というのは、もう20世紀のインフラっていうものがもう形骸化しつつあるわけですね。過疎とか過密とかですね、あるいはゴーストタウンになったところもありますしね、それから地産地水も乱れておりますから、最近よく災害が激しくなりますよね。だからあんなの見てると、やっぱりそれはですね、20世紀のインフラが形骸化しちゃったわけですね。今我々考えていることは、その現状回復しようとしているわけですね。だからなんか失業者が増えちゃったんで、失業対策事業やりましょうと、林道が崩れましたんでそこを復旧しましょうと、もちろんその現状回復というのもある意味必要なんですけども、長期戦略というのはそれを超えた部分があるんですね。二度とそんなね、激しい災害を受けないようにするためには、そもそも住む場所を変えた方がいいとか、あるいはなんか食料危機だとかエネルギー危機を、ね、受けないためには、そもそもそういうなんか過度な輸入に依存しないものに変えた方がいいとか、それがやっぱり長期戦略の考え方ですね。で例えば食料とかですね、燃料の資源の海外依存を減らそうと思えば、それにふさわしいですね、食料とか燃料を増産しなければいけないわけで、じゃあ具体的にそれは何をする、じゃあ誰がどこでそういうものを生産する、どうやって流通させる、その全部考えて決めるわけですね。こういうのは市場経済に任せたってダメですね。なんかその通信でもなんか見てて思うんですけども、市場経済という名前のもとになんか行われる話ってのはすごくなんか粗末な話が多いですよね。まあ、携帯電話一つ取ってみたってですね、例えば iPod がいいと、 iPod はいいかもしれませんけど、あれ田舎行ったら通じないんですよね。田舎行ったらですね、どこまでないと通じないんですよ。今登山なさる方も多くてね、でこのちょっと雨降ってきましたね。 大粒の雨降ってきましたので、ちょっと今移動しますけども、ちょっと歩きながらで恐縮ございますが、目に見えるからにですね、あ、雨が近づいてきたと、あ、降った降ったと、非常にわかりやすくてよろしいんですけども、まあ、例えばその、携帯電話なんかもですね、山の上で通じるようになっているのも最近あるんですが、あれやっぱりドコモなんですよね。ドコモ以外のやつはですね、あんまり海外で、山の上通じませんので、ですから、本当になんか、ね、いろんなことでね、こう皆さん、市場原理、市場原理って言うんだけども、こんなことならですね、こんな難しいその、ね、こと言わないで、ちょっといろいろ考えてですね、こう手分けして、仕事分担してですね、さあやろうとやった方が絶対うまくいくと思うんですよね。お祭り用の準備でもなんか行事の準備でもね、みんななんか手分けしてさ、いろいろあるじゃないですか。あ、でもない、こうでもないっすってね。ああいう風にやっていけばいいわけで、だから戦略って時もですね、そんなですね、小難しいこの紙芝居をですね、何十枚も書かなきゃいけないとか、そんなことはなくて、長期戦略の基本っていうのは、そんなに難しいものじゃないんですよ。非常に限られた分野になるかもしれませんけどもね。まあなんか自分たちでですね、こうしたいと思うことをですね、まあそれでなんか作っていけばいいんですね。で、ですから日本の場合はですね、今までのような、なんか形にとらわれた経済をこのまま維持するっていうことは、甚だもって難しいことですから、ね、食料の意味でも都市という意味でも田舎という意味でも、そもそもどこに誰がどうやって住むことが一番いいことなのかということをね、考えたらいいと思うんですね。私はもう一回やっぱり都市も地方も作り直しの時には来ると前からこう思ってるんですね。で、同時にやっぱりその生物化学反応、微生物の時代が来ていますから、やっぱりそこには発酵とか腐敗とかいうですね、今まででもあまりそのメジャーではなかったね、まあ、生化学反応が出てきますので、ですから今まではありえないようなね、まあ、ことがどんどんできていくんだと思うんです。今ザーザー音してますが、これは雨の音ですね。まあ、ただ降り出したら激しいんですよ。今ちょっと雨陰に入ってですね、木陰に入って雨しのいでおりますけども。だから本当にね、昔のようにその田舎イコール貧しいとか不潔とかいうことでは全くなくて、逆に言うと都会のですね、ね、前から言われてますけども、ビルの浄化槽なんかの、ビルのその貯水槽なんかよっぽど危ないというようなことも多いわけで、これでなんですよ、その都会の方も金がなくなってきてですね、公共インフラも、それから民間のインフラも維持する金がなくなってきたらですね、ますますあれ都会って危険な場所になってきますよね。だからむしろ分散してですね、低コストで、まあ自分たちでインフラをね、維持できるようにした方が、まあこの転換期においてはですね、非常にこの、やりやすいと思うんですね。同時にやっぱりまあそういう臨時緊急のですね、戦略と同時に、まあどんな風にもう一回みんな住むんですかということを少し考え直したらいいと思いますね。で、これは個人にも言えると思うんですね。まあ個人にとってもですね、これから10年どこでどうやって住みますかということです。まずご自身でやっておられるお仕事がこれから10年どうかっていうことをですね、まあこれは常に皆さん考えておられると思うんですけども、もう一回やっぱりどんな風に仕事していくかということをね、考えてたらいいと思うんですよね。で、仕事っていうのはやっぱり一度始めますとある程度慣性の法則がありまして、それをずっと継続していくってことになりますから、まあね、なんかそれ変えようと思うとですね、どっかでやっぱり本気で行動しなきゃならなくなるわけですね。本気で行動しないとやっぱ変えられないんですね、生活っていうのは。ですから、まあ、そのためにはですね、ある時にものすごい努力をしなきゃいけない。エネルギーをうんと高めて、いいやで動かなければなりません。しかもそれが一発で成功するかどうかっていうのも、それやってみなければわかりませんから、なんか本当にその、ある程度試行錯誤と、前々から準備を持ってやった方がうまくいくわけですね。今回これ、円高になってきてね。で、いきなりですね、またリストラだとなんつったらですね、多くの人は本当たまげちゃうと思うんですよ。で、その時に、はたと自分のことを考えてみて、ああ、こうすればいいだろうというなんかね、一つのなんか筋道と言いますか、未来へのなんかね、道しるべが見えてればね、これはまたいいと思うんですね。で、ですから本当に何ていうのかな、自分の個性と、やりたいことと、それから家族の意向と、それから世の中に必要としているものがぴったり合ってくるとですね、まあそれはね、どんな大変だっても勇気を持ってこれやっていこうって話になるんで、まあそういうものってですね、まあそれがその個人の、まあ、生活や仕事における長期戦略になると思いますけども、そういうものはやっぱ普段から考えておくってことがすごく大事だと思いますね。ますますなんか雨が強くなってきましたけども、まあ、そんな長い時間はこれは変わらないと思うんですけどね、だそういうことをですね、やっぱ普段から考えておく、その考えるための勉強をするということが非常に重要になってくると思いますね。 だからどうしてもね、こうやって変化が激しくなってきますと、皆さん視野が狭くなってくるんですよね。そのあまり遠くを見なくなってくる、遠い将来のことを考えなくなってきて、まあ、今さえ良ければ良いということで、悪循環にだんだん陥っていくんですね。まあ、それがなんか一番怖いことなんじゃないんでしょうかね。で、日本の場合はですね、本当に歴史的にはものすごく変化を多様にくぐり抜けた国だというふうに言ったらいいと思います。すごく変化にですね弱い国もありますよね。変化させると国がなくなっちゃうとかですね、あるいはロシアみたいにものすごい革命を起きるとか、中国も割とそうですね。なんかものすごく国家というものがですね強力になっちゃうもんで、変化ができなくなっちゃって、ものすごくやっぱりその転換期にですね多くの犠牲者が出るというようなところありますね。もちろん日本でもですね犠牲者出るんですが、なんかね民族の滅亡とかいうところまでなかなかこういかないんでね、とりあえずここまで来てるわけですから、まあ、本当に、日本はですね世界的に見れば、ずっとね何千年一応続いてますんで、まあ、変化の能力についてはですね、むしろ我々の遺伝子の中に、我々の過去の歴史の中にそのヒントがあるんだというふうな思いで、よく歴史を勉強された方が私はよろしいと思いますね。欧米人なんかよく論文でいろんなこと書いてるんですけどもね、まあ、彼らがいろいろとこの世界戦略を練って、それで世界がまだ動いてるうちは結構当たったんだと思うんですけども、まあ、911テロの後ですよね。911テロの後の、まあ、軍事とか金融の戦略なんてのは全然当たらないんじゃないでしょうかね。やっぱりそのCIA もモサドも、それから KGB、KGB もですね、結局のところはイスラムに負けたわけですよね。やっぱりイスラムってのは強いわけですよ。なぜかっていうと、その死ぬ気で戦うやつがたくさんいるからですよね。うん、まあこれは日本のかつての特攻隊もそうだったわけですけども、意味ある死に方をしたいという連中が突っ込んできたら、一日でも長生きしたいという人は、ほら、ね、未来はないわけね。戦争勝てませんよね。だからまあそういう意味ではですね、彼らの論調なんかを私に言わせるとですね、だんだんだんだんひがみっぽくなってきてですね、なんか随分空想になってきたなと。やっぱりその彼らの勃興とかですね、あるいは今民族主義が勃興してきてますでしょう。保護主義と同時に民族がね、こういう流れの後何が起きるかっていうのは、やっぱ歴史振り返ってみるとそんな難しくないと思うんですよね。だからそういう流れの中で自分たちどう行動するかというふうに考えていけばいいと思うんですよね。しかしやっぱそういうなんか大きな歴史観に基づく戦略っていうのは、なんか向こうの、ね、外交雑誌なんか見ても、あるいはなんか雑誌、ね、新聞なんか見てもですね、全然なんかなくなっちゃったんじゃないかなって感じもするんですよね。歴史学者たちもなんか随分黙ってる感じがしますね。グローバリゼーションが終わる時の一つの姿っていうのは、アジア、アフリカの植民地の独立の時と似てるんじゃないでしょうか。インドを中心とした、ね、イギリスの植民地が、イギリス、ヨーロッパの植民地が1960年代に相次いで独立していきますよね。あの時って、ね、やっぱりその民族の自立、民族自決ということが非常に重要になってくるわけですね。自分たちの民族で国を運営する、だから自分たちの民族で経済も運営する、これが大事になってくるわけですよ。だからやっぱりその今まではね、宗主国のための生産基地、宗主国のための労働力の供給基地としてしか定義されていなかった。しかしその国独自のですね、やっぱり経済、生活っていうものを立て直す、そこがですね大事なことで、ですからたとえですね、まあ、先進国のようにですねものすごい発展はしていなくてもですね、まあ、自分たち独自の力でその国家の運営をすることが大切なんだという流れになってきたわけですね。で、同時に経済もですね、まあ、昔のように金本位制がやってた時代みたいにですね、まあ、投機が荒れ狂う時代ではなくて、まあ国家間の投資というのは、まあ、限られたところしかできないという時代になりましたからね、まあ、そういう意味でその、まあ、民族自立という言葉の中でね、それぞれの民族が、まあ、自分たちの未来をかけて、行動していくという、まあ、そういう流れになっていったわけであります。今も同じなんじゃないですか。まあ、今ですねこの宗主国というのを言えば、まあ、あえて言えばアメリカなんですかね。しかしそのミニ宗主国みたいなのもあちこちに出てきておりましてね、日本もそうかもしれませんけれども、でそれぞれのこの国の中でもですね、まあ、貧富の格差が広がってますから、ね、カゴに乗る人とカゴを担ぐ人ははっきり見えてきちゃったわけですよ。まあ、カゴに乗る人が宗主国だとしたら、カゴを担ぐ人が植民地国ですよね。だからどの国でもね、まあ、カゴを担ぐ人とカゴに乗る人が明確に分かれてきちゃって、でもやっぱりカゴ書きじゃ、ね、やっぱ困ると、ね、カゴに乗る人担ぐ人では困ると、やっぱりそれぞれが自立しなきゃいかんのだと。カゴに乗る人もですね自分の足で立たなきゃいかんし、カゴを担ぐ人もですね
人を担ぐんじゃなくて自分で 歩んでいくと、そういう時代にこれはなっていかなきゃいけないわけですよね。そういうためのですね、やっぱり長期戦略というのがみんなそれぞれ必要なんじゃないんでしょうか。だからこれはやっぱり日本で言えば地産地消なんて言葉もありますけども、まあ、その地域でですね生きるためのさまざまな仕組みだとか産業なんかを自分たちで作っていくということですね。でそれは必ずしもですね品質が高いものではないかもしれないけど、とにかくまず雇用があるということ、これが第一番ですよね。今とにかく世界で一番足りないのは雇用ですから、雇用を無視したマネタリズムなんか何の役にも立たなくてですね、雇用がちゃんとない以上ですね、もうそれは国そのものの根底がですね溶けて崩れていくわけですよね。でそうなってくるとやっぱ雇用を守るためにはやっぱりその産業の基礎がいりますから、そういうのはやっぱり誰かがですね本格的にちょっとね戦略を作っていかないとダメだと思うんですよ。産業を勃興させるっていうのはすごく大変なことで、ほっときますとバザールの経済ってよく言われますけども、なんかできたものを交換するだけっていうことでやっぱり半失業状態の人があふれかえるばっかりなんですよね。自律的に産業を作っていくためにはやっぱりちょっと時間をかけて政治体制を安定させて、投資なんかもですね継続的にやらなきゃダメなんですね。目の前のリターンではなくて、30年後のリターンぐらいを考えてね行動すると。だから私は日本国内におきましてもそういうことを担うね日本工業銀行みたいなのがどうしても必要だと思うし、やっぱ世界中それはみんな同じことだと思うんですよ。戦後の世界もですね、金融破綻に備えた IMF と、世界の復興を担う世界銀行と、2つできたわけですけども、同じことはですね今の時代にもそれは言えるんじゃないかと思うんですね。大雨降ってますが、なんか日が出てきましたね。急速に雲動いてますからもうちょっとでやむんじゃないかと思うんですけども、こう見えるところはいいですね。ああ雨が近づいてくる、これ去っていくと、なんか本当に激しい、虹も出てますね。ちょうど今虹も出てきましたけれども、非常にダイナミックな自然でございまして、ぜひまた皆さん富山湖に来ていただきたいと思うわけでありますけども、ちょっと話を戻しますけども、そういう長期的な視点に立ったですね投資っていうのはやっぱりどうしてもこれからやっていかなきゃいけませんね。個人の人生においてもそうですよ。ここまでこう行き詰まってきますとね、本当に諦めちゃうとね終わりちゃうんですよね。とにかく今個人におきましても企業においても地域におきましても諦めというのが一番なんか良くないことのような気がしますね。諦めないで何かねやっぱ行動してると未来が開けます。ただねダメなこといくらやってもダメなんで、見切ったらなんか次をやっぱりやってみるということですね。試行錯誤をちゃんと続けていくということが非常に重要なことで、試行錯誤をちゃんとやっていないとですね、基本的には生ける屍となってなんかね朦朧としているという、そんな状況になってしまいますから、それは非常に悲しいことなんでね、やっぱりこれから皆さんそれぞれにですね自分なりの長期戦略ということを考えて行動していただいたらいいと思います。でそういうことをやっぱり考えるためには今の思い詰めた気持ちをですね解きほぐさないと無理だと思いますね。富山号だけじゃなくて今全国各地のですね、里山に多くの方が訪れてね、その自分自身の解きほぐしっていうのをやっておられると思うんですよ。ね、その自分自身の心の生態っていうのかな、心を解きほぐしっていうことを皆さん一生懸命やっておられると思うんですね。これすごく大事なことだと思いますね。なんかやっぱり一旦自分の気持ちをリセットするっていうか自然に戻さないと、なんか積極的な気持ちって前に出てこない、あるいは全体を俯瞰するってことはできなくなっちゃうわけですね。そういうことをですねやっぱり自分でこれは意識して行動しないと難しいと思いますね。待っててもやっぱりダメなんじゃないんでしょうかね。最近よくパワースポット巡りっていうのが流行ってますけども、別に本に載ってないところでもパワースポットたくさんありますからね、ご自身で見つけていかれた方が混んでもいないしですねいいと思うんですが、ああいうのも結局ですね自分でやっぱり自分の、魂と言いますか自分の気持ちを持ち上げないとダメだということですよね。黙って待ってて座ってれば誰かが何とかしてくれるとかね、そういう時代じゃないということをもうそれは端的に示してるんだと思うんですね。だから本当にね、辛いことが多いんだけども、しかしその辛さの中から自分自身をですね奮い立たせてとりあえず一歩踏み出してみる。でやっぱりデジタルは難しいですね。デジタルだけだとやっぱり、ね、平面的にしか見えないんで気持ちの中までやっぱ作用しないですよ。雨一つ取ったってですね本当にこの完全冷暖房のとこでね聞く雨音とですね、あれ雨音さえ聞こえないところにいるのとですね、目の前でこう雲を見ながらね雨宿りしてる世界もやっぱ全然違いますからね。やっぱこう自然ってものすごく奥深い、あるいは自分の人間というものが奥深いということを、ね、つくづく感じると思うんですね。 やっぱそういうですね、自分自身のこの強さというものをね、もう一回本来持ってる強さを自覚していただきますとですね、なんかすごく生きる勇気と元気が出てきて、明日からの行動にすごく大きくプラスなんじゃないかなと、そんな気がするんですね。まあ本当に政治もですね、混迷しておりますけども、まあこの先ですね、政治が簡単に立ち直るということもなかなかないでしょうから、皆さんそれぞれにですね、長期戦略というものを持ってですね、ご自身の未来をね、作っていただきたいと思います。とにかく目の前のことに諦めないこと、いろいろ考えてみるということ、その辺がですね、長期戦略の入り口になりますんでね、頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、長期戦略とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。